はい、ハレルヤ。この様も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活しへごおけになりました御子イエスキリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は前にタイトル出ておりますバウンダリー境界線ということについてお話をいたします。その前に画面が変わりませんね。はい、私とよしこ先生は先週です、11日から14日までマレーシアのクアラルンプールで行われた CCMN といいますが、セルコーチングですね、ミニストリーネットワークのグローバル世界的なサミットに参加いたしました27カ国より約600名それ以上のですね、牧師や宣教師、教会スタッフの方々が参加され、日本からも30名余りが参加しておりました。昨日のですね、朝福岡空港に着いたんですが、内容についてはまだまとめておりませんので、おいおいね、お話をしたいと思います。先週はですね、言葉について語りました。あなたの言葉、口から出る言葉、何気なく口から出る言葉が実はそれがあなたの人生を作っていくのですと。で、今日も言葉のお話です。よく聞いてください。タイトルはバウンダリー。最初に聖書を開きましょう。マタイ5章の37節を開いてください。今日は代表して田中恵里姉妹に読んでいただきますが、姉妹が読んだ後、聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたします。では恵里姉妹、5章37節だけ読んでください。
だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。どういうことでしょうか。神様は創世記において人を作られた後、こう仰せられました。創世記2章の18節、人が一人でいるのは良くない。人が一人でいるのは良くない。すなわち、私たち人間はその文字が示すように、人と人との関係によって共に生きるように作られました。私たちは一人で生きていくのではありません。ですね、人と人とのですね、関係があり、共に生きるようにと神様は私たちをお作りになりました。ですから孤独であることは、一人ぼっちであることは神様の御心ではありません。現在孤独な人、一人ぼっちの人がたくさんいますが、その姿は御心ではありません。孤独は破滅です。人間が集団集まって生きる以上、そこに必ず人間関係というのが生じます、ね、人間関係が生じます。そしてこの人間関係をうまくやっていくことは、人生とても大切なことです、ね、現実に人間関係、多くの人が人間関係で悩んでいるからです。で、この関係をうまくねやっていくことは人生とても大切なことなのです。今日はそのお話です。 聖書はこのことについて、より人間関係について何と言ってるでしょうか。その答えの一つがバウンダリー、これ境界線と日本語で言います。この言葉を覚えてください。バウンダリーで覚えてもいいし、境界線と覚えても構いません。これが人間関係の答えなんです。今読んだところ、マタイ5章37節、私だけもう一度読み出します。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。ここで聖書は、はいははい、いいえはいいえ、それね、まあ、はっきりそれだけ言いなさいと書いてある。それ以上は悪いことですと書いてある。皆さんそれ以上のことをいっぱい言ってるんじゃないでしょうか。ですね。はいははい、いいえはいいよ、はっきり言いなさいと書いてある。どういうことでしょう。ね。この、私たち人間には限界があります。人間は神様と違います。無限ではありません。時間的な限界、1日24時間、一生も80年、90年ぐらいしかないわけです。体力にも限界があります。まあ、いろんなことができるわけですが、その能力にも限界がありますし、ですね、まあ、精神力というか、気力にもですね、限界があります。もうこれ以上持たないと。またお金ですね、経済力にも限界があります。人間は無限ではありません。このことはまあ当然のこととしてですね、知っておくべきです。人間は限界があるんです。ですから、あなたと隣人っていうのは、日常生活で出会う人、家族であり、これを夫婦であっても、また職場や教会であっても、また地域の人であっても、隣人との間に境界線、バウンダリーというのを引かなければなりません。でそれはどういうことかといえば、ここまでは OK ですと、はいですが、これ以上はですね、のいいえ、ダメですという境界線です。ここまでは OK です、はいです、これ以上はのダメですとですね、いう境界線を人と人との間に、あなたと隣人との間に引かなければなりません。まあ、聖書はそういうわけです。なんなら私たちはですね、無限ではないからです。限界があるからです。何でも引き受けるわけにはいかないわけです。この境界線を引くことは、実はとても大切なことです。それは相手を尊重します。これ以上はダメですよとですね、相手を尊重します。そしてあなた自身を守ることでもあるわけです。相手を尊重し、あなた自身を守ることでもあります。まあ、実はですね、私たち日本人はこの境界線を引くことが非常に苦手です。日本人は苦手なんです。それはですね、もともと日本語にはいいえという言葉がないからです。私は高校生の時、国語の先生から教えていただきました。日本にはもともとはいという言葉しかなかったと。いいえという言葉は後から来た言葉ですと。もともと日本語にはノーがないんです。ですから皆さんこう言うでしょう。日本人は相手の人からこれをしてくださいとですね、頼まれたとき、要求されたとき、はいしますと言い、はいしませんと、そう言います。森さんはもう外国から来たからよくわかってると思います。何でもはいはいと言うんです、日本人は。ね、はいします、はいしません。ね。もともとは、いいえって言葉がないから、としてもしなくてもはいって言うんです。ね。してもしなくてもはいって言うんです。そうじゃないでしょうか。アメリカからですね、宣教師が来ました。家の周りの人々にね、 どうぞ日曜日の集会、礼拝においでくださいと言うと、どの人もはいはいと言います。はいはい、みんなはいと言うんです。それででね、嬉しくなって、今度の日曜日にはもう大勢の人がですね、集まるだろうと期待していたら、誰一人来ませんでした。誰一人来ませんでした。彼らは全員、はい、行きませんって言ったんです。はい、行きませんって言ったんです。まあ、最後の行きませんの部分は言わなかったけどですね、はい、はいって言ったのは、はい、行きませんと言ったんです。日本人は相手に対する配慮、嫌な思いをさせたくないとか、関係を悪くしたくないというですね、まあ、そういう配慮からはっきりものを言いません。が、これは本当にトラブルのもとであります。また、聖書的ではありません。聖書は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいと。今読んだように、そのように言っているわけです。皆さんはどうですか？まあ、聖書の中からですね、このはい、いいえのパターンですね、実例を見ていきましょう。バウンダリーを見てみましょう。まずですね、神様と人との間、神様と人との間にもバウンダリーがあるわけです。
ちょっといいですか？
はい、どう
ちょっといいですか？
何でしょう？
いいえっていうのはね、あるまたとか、そういうふうに取ることはいか
ないですか？いいえはいいえです。他の意味はありません。
はい、
はい、じゃあ皆さんイザヤ書48章を開いてください。じゃあエリシマ、イザヤ書48章の11節だけ読んでください。
私のために私はこれを行う。どうして私の名がけがされてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。
はい、皆さん最後の一行だけご一緒にお読みいたしましょう。はい、私は私の栄光を他の者には与えない。こう書いてある。神様は栄光は与えないとおっしゃっている。天のお父様、神様は私たちにご自身の愛する一人子を与えですね、イエス様を与えてくださいましたしですね、イエス様だけではない、すべてのものを与えると、そのように言っておられます。これはロマ書の8章32節に書いてあるんです。しかしながら、神様が私たち人間に決してお与えにならないものがあります。それが栄光なんです。私は私の栄光を他の者には与えないとはっきり書いてある。神、栄光は主のもの、栄光は神様のものです。ですね、与えないともうおっしゃってるわけです。私たちはこの栄光のかけらすらですね、取ってはなりません。何かをしたときに、これは私がしたんだ、私の実績だとですね、あなたは言ってはなりませんと書いてある。あなたが称賛を受けてはなりませんとそう書いてある。栄光のかけらすら取ってはなりません。栄光は神様のものです。このことは自分、神様の栄光を自分もですね、栄光を受けよう、称賛されたいとしてですね、裁かれた人がいます。そして堕落したのが、ね、ルシファー・サタンです。もともとですね、サタンはルシファーという名前の天使でした。まあ、天使の中でも天使長でも際立って美しく素晴らしい天使でした。イザヤ書14章に書いてあります。ところが、神を賛美するですね、天使でしたが、私も拝まれたい、称賛されたいとですね、彼はそのように思ったのです。故に彼はですね、裁かれ堕落してサタンとなりました。 栄光は決して私たちですね、神様以外のものが受けてはいけないのです。与えないとはっきり書いてあるわけです。栄光はただ神様だけのもの、人間が受けてはなりません。ですから皆さんは神様から何かしていただいたらですね、この栄光を神様にお返ししますと、そのように言えばよいのです。この教会では先ほどもありましたように証しの時間があります。何を証しするんですか、ですね、私はこんなことをしました、私はこんなことをしましたっていうのは証しではありません。神様が私の人生にこんなにイエス様が素晴らしいことをしてくださいました、そのことの上に私はイエス様に褒めたたえ栄光をお返ししますというのが証です。ですね、証というのは神様に捧げることなんです。栄光をお返しし神様に捧げることがですね、お証です。ですから栄光には全ての栄光を神様にお証しすると、証しすると神様がまたもっと素晴らしいことをしてくださるんです。栄光を返す、そしてまた神様を褒めたたえ、またもっと素晴らしいことをですね、神様はしてくださる、その繰り返しが私たちのですね、神の子の人生です。はい、じゃあ2番目です。マタイの7章1節、あ、これは開かなくていいです。マタイの7章1節にはこういう御言葉があります。裁いてはいけません、こう書いてあるんです。またローマ書の12章19節に自分で復讐してはいけませんと、こう書いてあります。裁きと復讐は神様のものということです。神様の領域だということです。神様がなさることですと書いてある。裁いてはいけません、自分で復讐してはいけません、裁きと復讐は神様の領域です。ですからあなたが人を裁き復讐するとき、あなたは神様との境界線を越えることになるんです。神様の領域に入ってしまうことになります。裁きはですね、復讐は神様の領域です。ですから神様の領域に入ることになり、そのことによって今度あなたが裁かれます。あなたが神様を、神様あなたをお裁きになります。神様とのバウンダリー、境界線を越えないようにしましょう。神様は必ずあなたに懲罰、そんなことをしてはいけないよと罰をですね、あなた神様はお与えになります。ですから人を裁かないこと、人に復讐しないこと、もうこれはですね、私たちのすることではなく神様がなさることで、神様にお任せしましょうということです。ここが境界線だということです。まあ、神様との境界線は他にありもういくつかありますが、まあ、本当に今日2つ例を挙げますが、次にですね、人とのトラブルを避け、良い人間関係を保つためにもですね、今度は人と人との隣人とのバウンダリーが必要です、ね、はい、申命記22章を開いてください。エリシマイ22章の22節を読んでください。
夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除かな、除き去りなさい。
はい、つまり結婚のある、結婚している女性が他の女性とですね、関係があった場合は、もうその女も男も殺さなければならないとですね、死ななければならないと、こう申命記に書いてあるんです。どういうことでしょう。聖書はですね、夫婦以外の性関係を禁止しています。夫婦以外は禁止です。もうよく覚えてください。聖書は夫婦以外の性関係を禁止しています。 聖書は結婚を非常に神聖なものとして描いています。だからこの神聖さを汚すものは、汚すことはですね、聖書は厳しく禁じています。故に結婚以外の男女のですね、交わりを認めません。付き合っている男女がいます。恋人同士であってもノーです。もう長く付き合ってるんだから、間もなく結婚するからいいでしょう。ノーです。世の中のですね、風潮とは違います。ノーです。これを犯したように深くですね、傷を負うことがあるわけです。ね。はい。まあ、聖書の言葉だけから言えばですね、既婚者がこの罪を犯したときは姦淫と言います。未婚者同士が犯したときには不貧困という言葉でですね、聖書は使い分けています。明確に境界線を引かなければなりませんですね。境界線というのはすなわち相手を尊重することなのです。そして自分を守ることなのです。特にこの問題はきちっと境界線を引いて相手を尊重し自分を守りましょう。特に若いですね、子供を持つ親に関しては子供にこのことを伝えなければなりません。はい、ヤルカの福音書6章いきます。ここは聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたしますが、じゃあ襟姉妹。6章の34から35を読んでください。
返してもらおう、もらうつもりで人に貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらおうと考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は、意図高き方の子供になれます。子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。
聖書を開いている人35節だけご一緒にお読みいたします。はい。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。お金は私たちにですね、身近なものでもありますけども、非常にまた大切なものでもあります。お金は大切なものです。実は皆さん、イエス様のお話の4割はお金の話なんですよ。ね、イエス様お金の話も明かされてるんですよ。まあ、実はこのお金のことが原因でトラブルになったり相手とのですね関係が壊れることはよくあることです。聖書、特に新約聖書はですね、ではお金を貸すという教えはありません。まあ、実はないんです。お金を貸すという教えはありません。では知り合いにですね、あなたの知っている人がお金を貸してくださいと言われたらどうしたらよいでしょうか。いや、もう貸されんちゅうでですね、無限に断りますか。どうしたらよいでしょうか。ですね。まあ、そのことを教えているわけです。 相手には事情があるはずです。切実な事情かもしれません。お話を聞いてみます。今までその人の関係があったでしょう。どういう関係があったでしょうかですね。またその人の将来のことも考えましょう。またあなたのですね、まあ、財力です。どれぐらいお金を持ってるかなどによってバウンダリーを引くんです、ね、境界線を引きます。相手が求める全額を貸す必要は全くありません、ね、言われた通り全額貸す必要は全くありません、ね、その時聖書はここに書いてあるのは返してもらうことを考えずに貸しなさいと言ってる。つまりもうやったつもりで貸しなさいって書いてある聖書。で聖書には貸すという教えは、ね、ないんです。34節にこう書いてありました。もう一回私だけ言います。返してもらうつもりで人に貸してやったかと言ってあなた方に何の良いところがありましょうと書いてある。だから返してもらうつもりでは貸すなって書いてあるんですよ。ここに何の良いところがありますかって書いてある。そんなことはですね、罪人とさえですね、罪人に貸していますって書いてある、はい、ですから与えるつもりで貸しなさいというのがで聖書の教えですがですね、大切なのはですね、憐れみの心を持つことだ。なぜなら糸高き方はですね、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。まあ、ちょっとその前にちょっと説明しますとですね、今までの関係からですね、この人には自分はいくらなら貸せると、そのバウンダリーを引きなさいということです。向こうが求める全額を貸す必要は全くありませんですね。今までの考えや相手の事情からこの人にはね、いくら貸してもよいとですね、その線を引きなさいということ。でこの線を引くときにね、もう返して与えるつもり、返してもらうことを考えずにもう貸しなさいと、これが聖書の教えです。むしろ返ってこなくてもよいという金額を貸しなさいと言ってるわけです。大切なことはですね、無限にでけんとか言わないで、ね、憐れみの心を持ちなさいってその憐れみの心に報いて、今度は神様があなたに憐れみのですね、お与えになりますよと聖書はそう語っているわけです。憐れみをですね、あなたに憐れみを施してくださいます。まあ、聖書にはこの他にもですね、いろんなことでこの線の引き方を教えていますね。だから聖書はこの問題はどう考えたらいいのだろうかとありますので、そのところはおいおいに私も語りますけど、お互いにですね、交わりの中で確認していってください。私たち人間は関係の中で生きています。人間関係というのがあるのです。しかし私たち人間にはもう限界もあるのですね。何でも言われる通りですね、なされるがままにすることはできません。ですから良い関係を保ち続けるためにですね、バウンダリー、ここまでは OK ですが、これ以上はダメですよというですね、境界線を引かなければなりません。お互いこのバウンダリーをですね、理解している人の同士は非常に良い関係が続きます。お互いもこれを理解しているわけですから、お互いがこのバウンダリーをよく理解していると、良い関係はもう長く続きます。相手を尊重し、自分を守っているからです。ね、ですから、このバウンダリー、とっても人間関係には大切なことなのです。何でも相手の言われるまましたらですね、もう嫌になって関係は壊れていきます。はい、バウンダリーというのはここまでは OK ですが、これ以上はノーですという線です。その人の関係事情によってですね、また同じ人においても 時間が経てばそのバウンダリーの線も変わっていきます。バウンダリーは常に 変化します。変わっていきますここまでは OK ですが、これ以上のことはノーですとだけ言いなさい。それ以上は悪いことです。まあ、聖書に書いてありました。つまり、まあ、細かい説明をすることも、ああだったからこうだったから言い訳する必要もありません。ね、いや、ノーですと。もうそれだけ言えばいいわけです。それ以上は悪いことですって聖書に書いてある。細かい説明をすることも言い訳することもありません。まあ、ノーだけ言っとけばいいわけです。これが聖書の教えであることをですね、皆さん理解してですね、良い人間関係を作り、依属して作る兄弟姉妹になりますように。まあ、この問題はですね、この後グループタイムのいろいろお話の中で、もっと細かい具体的なことはどうぞ話し合ってください。ではお祈りいたします。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。今日はバウンダリー境界線について語りました。私たち人間が集団で生きている以上、必ず人間関係というのがあります。ですね。この人間関係をうまくやっていくことはとてもですね、生活の上で大切なこと。その解決の一つの方法がこのバウンダリーです。あなたははいははい、いいですよ。ノーはノー、これ以上はダメです。それ線を引いてはっきりそのことを相手に伝えなさいと。これが聖書の教えです。ね、このバウンダリーを守って、ね、トラブルのない、また自分が悩むことのない、良い関係を築く兄弟姉妹になりますように。イエスの名前によって祝福。では今日の御言葉を得て、1分間自分の口で命名主の前にお祈りをしてください。